すごくほら、座ると踏むぐらいすごく長いかったじゃん、髪の毛が、うん。いつも娘から切れば切ればって言われてたんだけど、うん、いや、でもちょっと私、ちょっとね、あるこだわりがあって、うん、白髪が出始めるまでは、切らないって言い切ってたのね。朝ね、普通に髪の毛をセットしてたの、私が。だったら、それのうちの娘がじーっと見てて、うん、切ったらね、爆モテするよって言ったの。私、すっごい反応しちゃって、うん。で、いろいろホットペッパーとか探して、うん、で、私いつも行きつけのところがあるんだけど、うん、いつも取れないの予約が、うん。私も切りたいと思ったら、その日に切りたいの。昔からそうなんだよ、私。で、私を担当してくれたお兄さん、これぐらいまで切りますか？指で、ちょっと胸のあたりまで。この辺まで。だったら、最初にシャンプーして、うんトリートメントして、うん、それから切っていきますね。まずはシャンプー台へどうぞって言われたの。うん、で、大体ね、ホットペッパーで見たら、うん、所要時間が1時間って書いてたのね。うん、でずっとこう、ずっとシャンプーして、トリートメントして、あれって、40分近くシャンプー台に私腰掛けてて、寝てて、うん、ずっと流されてたの。
あ、流されて。
流されて、うん。で、しばらく経ったら、もう一人若いお姉さん来て、二、うん、人がかりで乾かしてくれて、うん、なんかちょっと、みたいな、すいません。申し訳ないんですけど、いや、本当に僕のミスなんですけど、トリートメントが流しきれてなくって、うん、すいませんと、私の髪が長すぎるせいですよねって言ったら、うん、シャンプー台があるじゃん、頭こう入れて、うん、髪の毛だらけで水流が作れなかったって言われたの、私。いや、私その時チラッと思って、思ったのが、うん、どうせ30センチ切るんだから
私も思ったなんで先に切んないんだろう
って、う
ん、
思った
もったいないじゃんシャンプーなんでだろう私
なんでだろうで結局さああいうホットペッパーで行ったお店って、うん、新規だから安いじゃんだから2回目3回目リピートしてほしいのね、うん、ああいう方たちってきっと、うんうんうん、だから次回とか予約していかれませんかとか聞かれたことがあるんだけど、うん、お金払う時にはいさようなら的な何も言わなかったの
でもすっきりしたんじゃない髪の毛ってさ、やっぱりさ。
すっきりした。
日本ってほら、この間たたりの話したじゃん音量とか。なんかさ、音量とかたたりとかさ、やっぱお化け、日本のお化けとか、うん、髪の毛ってこう長かったり、なんかあると髪の毛が落ちてたりとかさ、なんか怖い話。なんか髪の毛ってやっぱ念が入るんだって。
ああ、そう、あのね、邪気が溜まりやすいのね。うんうん、髪の毛とか、ホコリとかもそうなんだけど、うん、あと古い布とか、髪類とかね。
水回りとか、ね。
髪の毛もそうで、うん。やっぱりね、定期的に切った方が、
うん。で、髪の毛ってやっぱ生き返るよね、うん。切るとなんか元気になるっていうか。うんうん、
そう。でも私、ちょうど今胸のあたりなのね、うん、長さが。うん、私、これぐらいでよかった。もう10センチ短かったら、うん、私これ完璧なジョン・レノンだよ、私。って思った。顔見て。
だけどさ、私、福ちゃんすごく素敵だなと思った、うん、昔の、すごいショートだった時、自称滝川クリステルだったって言ってたやつ。
そうそう、滝川クリステルですって足をこう組んでた時よね、私が。
あれも良かったよ。すごく。
あれ大変だったよ、でも。
なんで？
私本当に不器用だから。
ああ、そっか。
でも違うのよ。実際に美容院では、うん、平成ジャンプの山田涼介にしてくださいって言ってたの。あれ私、自称山田涼介だったんだけど。
でも髪も切ってスッキリして。
もうスッキリ生まれ変わったよ。
今年もあと
爆モテするよ。爆モテ。
爆、うん、モテ。ああ、うん。福ちゃんはね。面白いから人は寄ってくるんだけどね。そういうことでち
ょっと。そう。私、昔ナンパされた話したよね。
陽気日のやつ。
車に乗って、
違う。100本出てたってやつ違う。
昔、北九州に住んでる時に、すっごく暴走族とかが多いとこだったのね、うん、私の地元って、うん。大学の友達が軽自動車を買って、ドライブをしてたのね。うん、軽自動車イコール女の子が乗ってるっていう、あれで、ナンパをされるのよ。ナンパをされてて。で、私、助手席に乗ってたんだけど、うん、私は今ですらこうだけど、うん、男性とか、それ知らない人とあんまり喋れるのが得意じゃなかったのね、うんうん、若い頃って。うん、ピタッと車横につけられて、うん、どっかお茶でも飲みに行こうよとか言われてるのよ、うん、私が助手席に座ってるから私をスルーして、うん、隣の車と運転席の友達が喋ってたのね、うんうん、でいやちょっと私嫌なんだけどって思いながら、うんで、なんかファミレス的なとこに行ったのね、うん、私たち二人と向こう二人いたのよ私ずーっ っと黙ってたの。私の友達がもう、べーらべらべらべら喋ってたのよ、その男の子二人と。多分ね、お世辞にもちょっとあんまりその、綺麗とか可愛いとか、の感じのタイプの女性じゃなかったのね。うん、一緒に歩いてると、目の前から来る人が、びっくりするぐらい、すごく体重のある、ものすごく面白い。私、大好きだったのね、面白くって。でも、電話番号教えてよ。私には聞かないのね。それを家に帰って、弟に言ったのね。A ちゃんと一緒にドライブしてて、まあこれはいわゆるナンパみたいなのをされて、結局電話番号も A ちゃんだけに聞いて、私には聞いてこなかったって、私、すっごい自信なくしたんだけどって言ったら、弟が、お姉さん、それは違うと。もうこのことちょっとまずはね、ブスから崩すんだよっていうので、まずはブスから崩して、周りを固めて、最後にお姉さんに来るっていうのよ。あれから35年。まだ未だに電話かかってくる。私、何が悪いのかなと思って、すっごいそこで。で、しかも電話かかってきたらしいの、その A ちゃんのところに。なんとその一人と付き合って同棲までしたのよ。
うっ
そ。で、その一人がすっごいジャニーズ系で、当時の。可愛い子で。
人は見かけによらないっていうことよね。
だから私トークだ、これトークだと思って。
面白い人、明るい人。
で、それからすっごい男性でも女性でもこういうふうに喋るようになったの、私。
へ
ー。だったら逆にドン引きされるようになっちゃって。一回会社の時も、私当時証券会社にいて、フィーリングカップルなんて言うんだよ、相手銀行だったんだけど、銀行、
銀行みたいなのがあった
の
ね。
証券会社で。あったの。全然私喋りすぎて、ドン引きされて、
加減がね、難しいね。
加減がわかんない、私。加減がわからない。本当に。
ポッドキャストはでも最高の場所だね、そういう意味では。加減いらないもん。
そうそう、
イケイケガンガンで OK だがしさ。だから私がこれでドン引きしてたら、番組成立しないじゃん、
そうだよね。
でしょ？だから私がちゃんとうまくこう、縁の下で支えてますよ。だから福ちゃん思いっきり暴れて大丈夫。思いっきり自由に遊んでもらって大丈夫。私がいるから。私がちゃんと福ちゃんを支えるから、守るから。
あ、嬉しい。
福ちゃんこれからですよ。爆モテ。バクモテイヤー
2024。わお、ほんと、
2024。ほんと。何年？今度何年なの？日本
は。初年じゃない？
初年。初年。来た。初年。私さ、竜神様の話したっけ？なんか、ちっちゃい時。
竜神様大好きだけど、いや、わかんない、してない。
福ちゃんなんか竜神様のすっごい写真持ってたよね。友達にもらったって言って。水の上に龍神様が映ってんの、もう龍みたいな。
え、ちょっとそれまた送って、それ全然覚えてないかも。この間うちの家の上空にアヒルがいたよ。雲の形で超アヒル。アヒルじゃガーガーじゃピヨコちゃんじゃじゃないです
ピヨコ隊、
ピヨコ隊。あー、もう私も信じられないと思うような訃報が、めいちゃんとこれつなぐ30分ぐらい前、私たちの大好きな昭和ハッピーでも幾度となく出てきてくれた、島崎敏郎さんのお星様になっちゃいました。
なんで
病気かな、
なんかね、急心不全って言うんだっけ、なんだ急に来るやつ、心不全。
心不全っていう、でも発表の仕方もでもちょっと陰謀だよね、ニュースの。心不全って結構自殺とか多いけど、でもほら、人間って絶対皆さん心不全じゃん。だから心不全だけ言うのはちょっとね、って怪しいのもあるんだけど。
愛は勝つの菅さんとか。
なんか聞いたことないような癌だったよね。憩いの質。なんだったかな。日本でも症例があんまりない。お母さんのへその緒じゃなかった。へその緒からできる。なんだったっけ。
闘病してたのね。でもさ、なんか60代の人たちが亡くなるのはちょっと、ちょっとハッとしてしまうね。自分たち50代だからさ、60代って次のステージじゃんとか思っちゃって、さっきだから福ちゃんがさ、美容院のまだ流してるまだ流してるっていう風にこと言ってた時に、ヒップアップがひょうきん族で
髪の毛こう洗うやつ、
そうそうそう
オッケー、お風呂のオッケーにこう あれさ、大変、サブローシロールどっちかじゃなかった髪の毛流してるの。
ヒップアップじゃなかった。
ヒップアップだったっけ、
わかんない。
時の流れにいたら、幽霊みたいな髪の長い人がこう髪の毛を洗うんだよね。
あれ思い出しちゃって、もうほんと。
いや、私だからめいちゃんにさっきメール送った後に、うん、ピヨコ対、うん、フラワーダンシングチームでこう、うん、YouTube を見たのね、うん。ウガンダさんも亡くなってるし、ひょうきんベスト10の中森明菜ってほら、河合和美だったじゃん。
ああ、そうだ。
河合和美も亡くなってるし、いや、ここも結構亡くなってる人が多いと思って、もうなんか寂しくなっちゃうね。
ほんとだね。ひょうきんベスト10の明菜はそうだ、河合和美さんだ。
河合和美だった。
のりおがさ、うん、ジュリーなんだよね。
うわ、ジュリー、ジュリー。
で、マッチがさ、鶴太郎、
ね。鶴太郎。マッチ、ドゥエーってやってたよね、
そうそうそうそう。なんか、そうそう、スポーティファイで今年のまとめみたいのが出て、うん、分析データみたいのが出てきて、
うん、
昭和ハッピー地区も若智子伝説も、うん、去年、うん、前年度と比べたら、もう 100% 以上リスナー数が増えてるのね。150%。
マジです
ごいよね。
ああ、ありがたい
ですね。ありがたいね。で、なんか、昭和ハッピー地区は、アップルポッドキャストの新作と注目っていうところにね、昭和ハッピー始めたばっかりの時に紹介されたことがあるの。
うん、うん、
うん。番組何万もきっとある中で、あそこに乗るってことは大変な確率っていうか、うん、ラッキーなことだと思って、まあ、一回乗ったらいい方だと思うんだけど、今回またね、そういうものもあるし、うん、あとツイッターとか、今 X だけど、私は多分一生ツイッターって言うと思うけど、
ツイッターとか。X 慣れないね。
慣れない。X っつは X ジャパンじゃんね。
そう。小泉純一郎の。
そう。ツイッターの方でもね、いろいろこう話題にしてくれたり、うん、コメントつけてくれたり、リツイートしてくれたり、そういうなんていうか地道なアクションが人をつなげてくれてるの、本当に仲間が増えてるよ、今年は。
ああ、嬉しい。
やっぱさ、世代が私たちのリスナーさんって、アラフィフとか、それ以上とか、うん、そもそも年齢層が高いのと、その年齢層高い人たちってあんまり SNS をね、積極的に使う人もいないし、見ててもコメントとかってやっぱね、ちょっとなんかこう、躊躇してしまう人とかいると思うんだよね。だすごく、うん、ああいう SNS っていう場所で活性化しにくい番組であり、うん、場所であると思うんだけど、うん、それでもね、何人か一生懸命コメントつけてくれたり、話題にしてくれたり、喋ってる私たちが素人なわけで、うん、有名人なわけじゃないし、広がりようがないんだよね、それ以外、口コミ以外。でもその口コミが、
う
ん、
そうだよね、
力となって、前年度に比べて 150%、うん、若智子の方がすっごい伸び率だったけど、
すごっ、
若智子の方がすごい伸び率で、そう、若智子はだから1年、うん、1月1日で3周年なのね。
若智子ネタ、
若智子の方のハガキも、ハガキも来てるし、ハガキっていうのがおかしいね。
ペンネーム、福さんからこういうハガキが来てます。
そうそうそう。ああいうの送ったことある？
いや、私はないな。
一回も？
うん、ラジオはない。
ラジオとかテレビとか。あれだけ。
ボキャブラ天国には送ったことが
ある。嘘、
内容忘れた。内容忘れたでも、ボキャブラにはハガキ送ったことあるな、一回。
なんだろう。なんだろう。すごい気になる。なんて送ったんだろう。
全然覚えてない。
残
念。でも私ね。
なんだっけ、ハガキ、ね、ハガキの話。
メール、
メール。メールね。メールを読むよ、うん、じゃあね。これ、ちょっと若智子の方なんだけど、ユキレックスさん。ただただ怖いだけの番組はたくさんありますが、お二人の会話でガラリと変わります。時には切なく、また時にはおかしくて子供の頃だった昭和を思い出させてもらえる楽しいチャンネルです。ありがとうございます、ゆきレックさん。町の羊使いさん。無駄な話がない。私は昭和ハッピーより若智子の方が大好きです。どの話も本当に引き込まれます、だって。
うわ、嬉しい。
ねえ。じゃあもう一個。とてもテンポが良く、資料をあらかじめ用意されている段取りの良さもありますが、福ちゃんの頭の回転の速さ、記憶力。
え、私？
彼女が爆走しそうになると、絶妙なタイミングで修正し、まとめ上げるメイちゃんのマネジメント、最高です。これさ、よくね、勘違いされるっていうか、まあ、普通そうやって思うだろうなと思うんだけど、資料をあらかじめ用意されてる段取り。
ないよ。
全くないよね。ゼロ。
ないよ。
ゼロ。うん、何話すかも決めてないもんね、だって。
そう。だから思い出せないんだもん、私たち。
そう。ほんとね、これね、多少ある程度何話すかって決めといたら、うん、もうちょっと詳しく事件のこととかもね、伝えることできると思うんだけど、調べたりとかしてない、もうほんと福ちゃんが覚えてる当時の記憶のまま、ね、いろいろちゃんと下調べをして話してくれる番組っていうの多分よそにあると思うから、うん、あえて私たちはそのスタイル、これはほんと最初から変えてないよね、始まった当初から。うん、若ち子の話するか、昭和ハッピーの話するかぐらい決めときゃいいのに、それさえも決めてないから、時々混ざっちゃって、どっちに出していいか分かんなくなっちゃって、両方に出すとか、そういうことすることあるけど、これね、本当に、森田さん、全くないんですよ、そういうのが。
あらかじめ。森田さん、ありがとうございます。
あらかじめの資料が。うん。でも、だからこそ生まれるテンポだったり、だからこそ生まれるノリ、どこに飛んでいくか分かんないっていう。でもね、それがやっぱよそには真似できないって誰かに言われた。あの話の飛び方、よそには真似できない。あれはすごいって。で、私の夫もさ、この間、くちゃん、ドイツ来た時に会ったじゃん、うんうん、で、その時さ、日本語ができない彼でさえね、福ちゃん、あ、話また飛んだ。って言ってたよ。話また飛んだ。
え、なんで？
また違うこと喋ってるでしょって言ってた。
え？なんでわかるの？
すごいよね。でもこれは職業柄彼はそういうとこすごい鋭いから。
福ちゃん怖いな、恐ろしいな。
話コロッコロ変わるじゃん。まあもちろんさ、ほら。話がコロッコロ変わるわけよ、本当に。でも外国人にもそれバレてるってすごくない？ねえ、だからね、あらかじめ資料を用意してないことは、ねえ、ちょっと別にこの番組を軽く見てるわけじゃなくて、この番組を大事にしてるんだけど、うん、でも、それをあえて良さと考えて、これはもう本当に最初から変えずに決めてやってるスタイル。全くの即興です、100%。続き読みますね、うん。同年代なので、記憶と背景が共感できるのはともかく、お二人の知識、経験の深さが他のポッドキャストとは異なります。他のポッドキャストは、素人がエンタメ芸人風に寄せてお笑いに走りがち。それに対して、お二人の番組は、まるで芸人が素人の目線になり、そばで話を飲み屋で聞いているような錯覚に陥り、睡眠用にならず耐えてしまいます。
うんうん、ありがとうございます。
これすごいめっちゃ褒めてもらってる。
嬉しい。
芸人が素人目線になりだって、だからくちゃんプロってことだよ。
芸人ちゃうで、ね、私
本当。女芸人顔負けだけどね。
いや、私ハラーヘオの話があったじゃん、うんうん、私この間ちょっとマラソン走ったんだけど。
ああ、そう、お疲れ、
ありがとう。その前日に同じ大会に出る女性に、うん、このサラーヘオってこうこうこうですっごい受けて、すっごい受けたの。これあのポッドキャストでもあるから、うん、聞いてよって言ったら、じゃあそれらの URL を送ってって言われて、うん、その日の夜にまた聞いてくれたみたいで、うん、マラソン前日に、うん、いやもう生で聞いてもラジオでポッドキャストで聞いても2回聞いてもめちゃくちゃ面白かったって返事が来たのよ。で、その翌日マラソン大会、その方のお姉さんが応援に来てくれてて、ゴールに来てくれてて、うん、私はフルマラソンだったんだけど、そのもう一人の人が10キロの部だったのね、うん、だからそんなに疲れてなかったのよ、うん、ねえねえねえ、昨日のサライフの話お姉さんにも今から言ってあげて、今からここで。もう私すっごいきつかったの、その時。
あのね、福ちゃんの実はね、話で、私が実際に聞いて、もうめちゃめちゃ面白くて、ポッドキャストで福ちゃんに話させようと思って振った時があったの。そしたら、もう全然面白くなくなっちゃったね。だから、あの、やっぱその時のノリとか、その時の
ノリだよ。
うん。毎回違うじゃん、台本があって喋ってる、読んでるわけじゃないから。毎回違うから、面白さがすっごい爆発する時と、なんかあるわけよ。で、私一回すっごい爆発的にもう爆笑したからさ、福ちゃんの生のその話を聞いた時。
で、何だったの？覚えてないけど。
覚えてない。番組で振ったんだけど、あの、ほら、警察沙汰のやつ、警察にスピード違反で捕まって止められた、
はいはいはい、
娘が後ろに座ってて、あの話がすっごい面白くて、番組で喋ろうと思って録音しながら喋らせたら、なんか肝心なとこは抜けたりとかして、なんかうまく喋れてなくて、その時はで結局ボツになっちゃってとか出せてないんで、だからあのそのサランヘヨの話もあのポッドキャストで喋ってる、あれを送ればいいよ。
いや本当に本当に42キロ走ってヘロヘロで、あのテンションで喋れないじゃん。
そうだよ。なんだっけ、マラソン走って、私何の話、こうやって忘れちゃうのね。 おはがき、あるある、おはがき、森田さん、ありがとうございました。
あるある、うん、森田さん、ありがとうございます。
でね、印象残ってる回は、沖正也の回と、拷問王、紅林麻生。だから、ガンガン脱線していく福ちゃん。その脱線も面白くて、本筋を忘れそうになるのをコントロールするメイちゃん。自然と声のトーンも高くなり、面白かったです。あ、紅林のとこかな。もう一回聞いてみよう。どんな、紅林の話はよく覚えてるけど、脱線したのは、どこに脱線したのか忘れちゃった。
何脱線したんだろう。
不良少女に呼ばれての朝鬼に脱線したのかな。
はいはい、翔子に会いてーかなんかになったのかな。
なんだろうね。
そう。あの、松村ゆうき。
そうそうそうそう。で、なんか、今度機会があれば、ドイツの食人鬼、なんかね、怖い人がいるんだって、それをね、取り上げてほしいって
書いてた。ピーター・キュルテンじゃないのね。
ピーター・キュルテンも、あれね、名前だけ出して詳細話してないよ。
デュッセルドルフの吸血鬼。
そうそうそう。一躍有名になったのは、だからあれだよね、カスパー・ハウザーくんよね。
でも友達誰も知らないんだよね。知らないの、カスパー・ハウザー。
でもさ、ああやってさ。
誰って言われる。
誰でも、ドイツ人は知ってるけどね、有名だから、ね、うん、ね、ドイツ人は知ってるよみんな、うん、すごくだからその後も研究とかさ、うん、続いてるんだもん、王族のね、遺伝子のどうのこうの
があ
る
から、ね、うん、きっと
だから、でもさ、ああやってさ昭和ハッピーで喋ったことで私たちがまさかカスパーハウザーくんが発見された場所に行けるなんていう縁っていうかね、そういう巡り合わせが来たし、
一生に一度がないよ、そんな
ないよね。
いや、さっきさ、レビュー、ただただ怖いばかりじゃない。それでちょっと、私ね、ベンベンの映画の話を前したじゃん。もう一年ぐらい前だと思うけど。冷たいね、
そうそうそう、
大魚。あの、映画では金魚なんだけど、うん、実際は埼玉愛犬が殺人事件って、うんうんうん。あれから繋がる怖いだけじゃない、今私、すごく一本に繋がる話があって。ちょくちょく話出てるよね。あの、関根源と風間ひろ子。
あ、その犯人の夫婦ね。埼玉ブリーダーだった。
愛犬が殺人、うん。シベリアンハスキーのしつけ役だよ、あの二人って。昔流行ったじゃん、バブルの時代ってシベリアンハスキーが。それでバブル崩壊してさ、捨て犬まで出ちゃって、もうすっごいかわいそうな。あの時すごい流行ったでしょ、ハスキー犬が。そのしつけ役がアフリカケンネルだったね。その事件を映画にしたのが、デンデンの冷たい熱帯魚。で、あの、監督が、去年か一昨年かセクハラで捕まったのかな。
あ、なんて言ったっけ、
オン、うんうん、オンシオン、ソノシオン。
う
ん、
そうそうそうそう。
あの人なんかさ、うん、主演女優がほとんど食ったって言ってたのね、あの人。
あ、そうそうそう。で、女優が暴露したんだよね。
ということは、冷たい熱帯魚の主演女優もめちゃくちゃナイスバディのお姉さんだったんだけど、うん、まあ、やっぱり食われてんのかなと。まあ、それはまあ置いといて、うん、この熊谷市のその関根源と風間ひろ子っていう夫婦、うん、この関根源っていうのは7回結婚してるのよ、この人、うん。7回結婚してるんだけど、同じ人と3回復縁してるらしくて、だから4人目なのよ、うん、風間ひろ子っていうのが、うん、もう30年ぐらい前の事件だと思うんだけど、うん、これね、大阪愛犬家殺人事件っていうのが同時期で大阪であって、うん、愛犬家をどんどんどんどん殺してるっていう事件が発覚して犯人が逮捕されるんだけど、うん、これね、警察が全然風間ひろ子と関根源を狙いをつけてなかったのよ。だったらマスコミ情報で埼玉でも同じような事件があるぞっていうのを鍵つけて、うん、怪しい夫婦がいるっていうのがマスコミが最初に鍵つけたのよ。それで警察が入ったのね、うん、で、この二人は繁殖ビジネスっていうの、うん、もうめちゃくちゃ詐欺まがいのビジネスをしてたのよ。シベリアンハスキーつがいで1000万円とかで売りつけてたの。バブルの時代だったけど、会社にいても給料上がんないから、うん、なんか商売したいなっていうような人に、もう口がうまいの。このね、関根源っていうのはちっちゃい時からホラ吹き源さんってニックネームで呼ばれてて、とにかく人を騙すテクニック、もうすごくトークが上手なんだ。で、その繁殖ビジネス1000万円ぐらいでつがいで売ります、うん、でも結局高齢で繁殖もできないような犬だったらしいのね、うん、そういうので騙したり、うん、売った犬を例えば何丁目何の何の何々さんで売ってるってわかるじゃん。それを盗みに入ったりして取り戻して忍び込んで毒を飲ませて殺したりして、うん、また別の犬を売りつけたり、めちゃくちゃな商売をしてたので、結局1000万で売った人がこんなね、他の店に見せたら4、50万らしいじゃないか、つがいでと、お金返せみたいなことになったらしいのよ、うん、それで、ああ、じゃあお金返します、お金返しますから、そのアフリカンケンネル来てください、会社来てくださいって、うん、会社呼んで まあちょっと栄養ドリンクでも飲んでくださいよって。それにね、犬の安楽死の薬を入れて、もう数分で死ぬんだって。で、それでね、4人殺してるの。発覚したので4人だよ。俺は30人殺してるって言ってるらしいんだけど、結局立件されても4人で、1人目はそれで、2人目はなんとこれヤクザを殺してるのね。関根自体がもうほとんど暴力団まがいの男だから、用心棒みたいなのがついてたのね。なんていう、その夜のお店でもケツ持ちって昔いたじゃん。そのスナックとか水商売の、ね、風俗でもしかりだけど、そういう暴力団にケツ持ち代っていうのを払って、その用心棒で何かあったら暴力団に来てもらって解決してもらうみたいな、そういうのを雇ってたみたいで、この人ね、ボディを透明にするのよ。そう、デンデンの冷たい熱帯魚の映画の中にも、ボディを透明にする。遺体なき殺人は立件できないって、今もできるんだけど、今ほら科学技術がいっぱい進歩して、昔って本当に死体が出なかったら、立件できない時代だったのね。だからボディを透明にするのはどういうことかというとね、まず毒殺するじゃん。で、バラバラに解体するのね。関根源と風間ひろ子と。で、従業員にね、まあ、A 被告だよね。ちょっと名前忘れちゃったけど。この気の弱い人で、もう映画の中のその A 役もすっごい気の弱い役で、死体を見せつけて、俺解体手伝えっていうのね。で、もう本当にもう腰抜かしてんのよ。できないです。お前家族いるよな、子供いるよな、だから遠回しに殺すぞみたいなこと言うの。で、それで解体を手伝わせるのね。ものすごく念入りで、まず骨と内臓と皮と肉に分けるんだって。肉と骨を削いで落として、骨はドラム缶でその A 従業員の解体を手伝わせた人の庭で、もうすごく田舎の山の中なんだけど、とにかく灰に粉になるまで焼く。オウム真理教もやってたじゃん。オウムもそうやってて湖に捨ててたのね。で、まず骨を全部粉にする。次、内臓は、もう、なんていうの、サイコロステーキにするの。内臓は数センチ角に切り刻んで、これね、焼かないのよ、この人たち。焼くと、匂いがする。例えば、私も、家でホットプレートって焼肉って前はよくしてたんだけど、3日ぐらい臭いのね。私一人だったらいいけど、うちほら、鳥たちがいるから、3日ぐらい肉の匂いって残って、鳥たちもきついだろうなと思って、もう一切ホットプレートで焼肉は私ここ数年しなくなったのね。この関根源と風間ひろ子も肉は焼くと匂いが残るから、証拠に残ると。で、それをちっちゃくサイコロステーキ一口大に分けて山に捨てたり川に流したりしてたのよ。もう全く未だに見つかってないのよ。遺留品のかけらはちょっと見つかってるんだけどね。その暴力団、2回目の犯罪は、そのね、用心棒のヤクザが一人目を殺したのを嗅ぎつけたんだって。行方不明になって被害者の家族が騒ぐよね。旦那が帰ってこないと。アフリカケンデル行ったまま帰ってこない。で、捜索願いを出す。で、それでヤクザが感づいたんだって。殺しただろうって。お前やっただろう。毒持ったな。それをバラされたくなかったら、金払え。ゆすったのよ。で、しかも、アフリカケンデルの権利も全部俺によこせって言ったらしいの。案の定殺されちゃったのね、この人。しかも、運転手がいたのね、二十歳ぐらいの、すごい若い用心棒、その用心棒にまた用心棒がいたのよ。二人とも殺してるの、毒殺して。で、それもやっぱりボディを透明にしてるのよ。で、四人目は、従業員が何人かもう一人いたんだけど、その従業員のお母さんだったかな。で、お母さんだけど、関根の不倫相手だったのね。ちゃっかり不倫してたのよ。で、その結構お金を持ってて、この女性を殺してお金を取ろうみたいな感じで。で、その人もボディを透明にして、で、結局捕まったんだけど、捕まったのはなぜかというと、マスコミが騒いです。愛犬家の周りで行方不明が絶えないことが起こってるっていうことで、連日ワイドショーで、私も見てたよ、当時。本当にね、饒舌で、でもなんかちょっとヤクザっぽい感じの。でも、風間ひろ子も出てたけど、メガネかけた普通のおばちゃんなんだ。この人はね、もともと資産家のお嬢様だったらしいの。資産家のお嬢様で、銀行かなんかで勤めてて、お父さんが会社をしてて、経理も担当してて、関根の口のうまさと、風間ひろ子のその、お金の管理。それで、ブワーッと、そのアフリカケンネルが、シベリアンハスキーで儲けて、財を成してるのね。で、経営は傾いてどんどん人を殺し始めたのよ。関根源は、もうこの人も名言中の名言。映画でもあったんだけど、 俺はオリンピックに殺しの部門があったら金メダルだと。人間は何でも一番にならないとダメなんだ。例えばスポーツにしろ、勉強にしろ、うん、何にしろ一番を極めないと男はダメなんだ。俺は殺しの世界では一番の男だって言うんだって。殺しにかけては俺は今世界ナンバーワンだって。これ警察で言ったらしいよ。あ、違う、これはね、自供したの A が、遺体の解体をした共犯者の A がこういうこと言ってましたって。でも遺体がなければただの行方不明だろうって、証拠があるなら出してみろ、俺に勝てる奴はいないんだって、こういうこと言ってましたっていうのを警察に自供してるわけね。俺も最初一人目を解体した時は怖かったけど、要はね、慣れなんだと。大切なのは経験を積むことなんだって、すっこういうこと言ってたらしいの。で、結局捕まって、自供をして、30人は殺したぞって言ってるんだけど、結局立件されてるのは4人で、行方不明がいっぱいいるの。でも、何の証拠もなくて、で、それがね、ワイドショーで捕まったぐらいの頃に、オウム真理教事件とか、うち娘が生まれた頃だったから、阪神淡路大震災とか、地下鉄サリンとか起きて、あんまりこの二人のことが出なくなっちゃう。連日埼玉愛犬家、埼玉愛犬家だったんだけど、もともとね、関根と風間って夫婦だったんだけど、うん、席は抜いてたのね。それはなぜかというと、家が傾いて借金をしてるから、アフリカケンネルを他人の手に渡さないように、偽造離婚して、その離婚した後に風間ひろ子に全部経営権とかを譲渡してたのよ。だから名前が違うのね。実質上は普通に夫婦だったの。その夫婦がすっごい法裁判で、罪をなすりつけもすっごいそれが醜かったらしいのね。風間ひろ子もバツイチで、前の旦那さんに子供が二人いるんだけど、モザイク付きでテレビ出てたのね。関根源は本当のお父さんじゃないけど、なんかやっぱりね、すっごい暴力受けてて、その義理の、ママ父っていうの、系譜。もうね、もうすごくもう本当に毎日殴る蹴るでした、みたいなことを言ってたのがかわいそうだなと思ってたんだけど。で、結局二人とも死刑確定するんだけど、関根源ってね、実は獄中死してるのよ、癌で。風間ひろ子はまだ執行されてなくって、未だに死刑囚で収監されてるんだけど、関根源はね、確か5、6年前に、関根源が亡くなったっていうニュースでやってたの。で、これがね、私もちょっと、さっきの、話にちょっとね、めいちゃんさ、階段和尚って知ってる？
なんか、毒を飲まなかったとか言う人？わかんない。
そう！私ね、本当に一週間ぐらい前、私ほら、YouTube ばっかり見てるじゃん。たまたまおすすめで出てきて、三木住職っていう人なんだけど、階段話をするのね、この人って。チャンネル登録数が30万人以上いるのよ、この人。なんかね、いろいろ叩かれるんだって。お坊さんが怪談の話をする何事かと、最低だなって、すごくコメントも来て心折れることもあるんだって。怪談で、お坊さんがそういう幽霊の話をして、YouTube とかしてお金儲けして、最低やなとか言われるんだけど、でも、この三木住職が言いたいのは、さっき そのレビューじゃないけど、怖いだけじゃないんだよって。怖いだけじゃなくて、この三木住職が、なんかね、たまたま、ヤンキーがタムロしてたんだって。ヤンキーがタムロしてて、そのヤンキーたちに話しかけたんだって。お坊さんの話聞いてみないって言ったら、あ、聞かない聞かないって。だったら、怪談聞いてみるって、自分ちょっと霊感あるんだけど、って言ったら、わ、聞きたいって言うんだって。で、三木住職は、仏様の話を若い人とか、興味のない人に広めるには、どうしたらいいかってずっと試行錯誤してたらしいよね。怪談だったら、こうやって食いついてくれるなって、そこで分かったらしいの。で、YouTube チャンネルを設けて、自分で体験した、その霊の話、すごい霊感強いみたいだから。で、人から聞いた話をずっと怪談をするの。でも結局、最後には、説法になるのよ。仏様の。これは、この霊は、こう言いたかったんですよ。あなたに対して。こうこうこうですよ。最後は結局、仏様の、そういういい話に持っていく。だから、この階段の話から入って、興味を引かせて、最後に、あなたはこうですよ。こういう生き方をしてくださいよ。って、そういう、すごく、ああ、これいいなって、ずっとなんか一日一本二本電車に乗ってると聞いてたら、めっ って思うことがあって、うん、で、この三木住職が大学、もともと京都の方で、うん、京都に今、蓮宮寺だったかな？京都でお寺の住職なんだけど、駒沢大学もあるじゃん、仏教学部って。うん、で、東京のそういう仏教学部に来てたみたい で、うん、で、駒沢大学の仏教学部は、総本山が福井県の永平寺だから、うん、2年間ぐらいそこで修行するのね、うん、駒沢大学のお坊さんの見習いたちも。うん、だからその三木住職が行ってた大学も、埼玉県の熊谷で修行してたんだって、お寺で。うん、もう日蓮宗の修行って、すごい大変らしくて、その宗派によっては、そんなに、そう、修行が辛くない宗派もあるらしいのね。うん、でも、日蓮宗っていうのはとても結構大変だったらしいの、その2年間、大学生の2年間。うん、もう毎日その2年間、水行って水かぶる。まあ、真冬の雪が降った日にも、水をかぶんなくちゃいけないの。もうそれ365日、2年間、毎日水行して、朝4時に起きて、掃除して、水行して、で、全部ご飯の支度整えて先輩たちを起こして、朝から晩まで修行なんだって。でもやっぱり休憩時間があるのね。1日に1時間ぐらい。その時に、まあ最初に A 君としよう。A 君と一緒に散歩してたら、アフリカケンネルって厩舎を見つけたらしいの。犬小屋があって、中に犬がいるから、うん、その三木住職、当時大学生だよね、うん。10代の若者なんだけど、当時カメラがあるじゃん。映るんです。くるくるって回して。うん、あれを持ってたから、それで、厩舎に手を突っ込んで犬を触ったり、うん、写真を撮ってたりしてたんだって。うん、だったら、こらお前なんで写真撮ってるんだって、もう怒鳴り上げられての奥から男の人が出てきて、それが関根源なのよ、うん。お前勝手に写真撮れやがって、一枚何千円やって、なんか金額言われたらしいのね。うん、でも本当にまくしされてビビっちゃって、うん、すいません、すいません、本当にすいませんって、この映るんですを、もうこのままあなたに渡しますね、どうか勘弁してくださいって言ったらしいのね、三木住職が。まあ、三木少年だよね、当時。だったらその関根源が、お前関西弁やな、関西のどこや、京都です。たら、おお、俺も関西なんや。ちょっとお前、入っていけって言って、中に入れられたらしいの。で、A 君もおいでって言ったんだけど、いや、A 君ちょっと怖いから外で待ってるって言ったらしいのね。で、その、やっぱり自分は、そういうほら悪いことをしてて、申し訳ないから、中に入って本当にすみません、みたいな感じって言ったらしいの。だったらその、ちょっとね、奥からさささっと、コーヒーを10本ぐらい出したらしいのよ。缶コーヒーを。好きなの飲めって言ったらしいのね。でも、全部同じ銘柄だったから、で、触っても全部常温だったから、どれも一緒やんと思って、一、うん、本取って飲んだらしいの。うん、で、お前、関西か関西のどこやって言ったら、私、京都です。京都どこやっていう話になって、あ、俺もね、カラスマルやって言ったらしいのよ。うん、カラスマルや。え、カラスマじゃないですかっていう。カラスマセットって昔言ったの
知
って
る？いたいた。
あ、アイドル。
ヌード、ヌード。
朝のコーヒー。そうそう、あの、ジンクスって言ってた人。だから私もカラスマって書いてカラスマルじゃない、カラスマって私分かってたのね、うん、カラスマルに住んでたんや、え、カラスマですよ、あ、そうそう、間違えた、カラスマやって言ったらしいのね。いやー、懐かしいな、関西弁喋るの久しぶりやな、で、兄ちゃんお前何してんやって言って、いや、どこどこで、あの、お坊さんになるために修行してます、うん、2年間修行してますって、あー、そっかーって、だ、あんちゃんだーって、1週間に1回でいいから、うん、俺の話し相手になってくれんかと。もう本当に俺は関西弁が喋りたくてしょうがないけど、うん、関西弁喋る相手がいないから、話し相手になってくれって。で、ちょっと犬の散歩をしてくれって、1回15分でいい。それを週に1回でいい。月に15万やるって言ったらしいの。ええー、って、15万くれるんですか、まあ、やりたいですって言ったらしいのね。うん、いや、でも、とりあえず、一応修行僧なんで、うん、許可がないとできないので、ちょっと許可取ってきますわ、みたいな感じで、うん、おええ返事待ってるで、みたいな感じで言ったらしいの。うん、そのアフリカ県での出て、その A 君と帰りながら、こうこうこうでね、って15万、いやー、ミキ君やめた方がいいよ、怪しいよ、そんな美味しい話はないよ、って言ってたらしいのね、A 君は。うん、寮長にこういうバイトをしたいんですけどって言ったらしいの、素直に、うん、ものすごく怒られて、うん、お前な、欲を捨てるために修行に来てるのに何で欲にまみれて、うん、なんか楽して金を稼ごうとしてるんだ、もう意外でしょって怒られて、うわ、で、修行僧の前ってめちゃくちゃ怒られて、うん、反省文書けって言われたそうなの。みんなの前で反省文を書いて読まされて、うん、昭和何年何月何日と、僕は散歩しててアフリカケンネルに行って、こうこうこうで欲にまみれて、自分は僧侶になる修行をしてるのに、本当に反 反省してますっていうのをみんなの前で読まされたらしいのね、その日のうちに。
うん、
で、それから断りに行かないといけないと、関根に、うん。で、今度は B 君についてきてもらったらしいのね。その B 君もじゃあ外で待ってるよって言ったらしいの。
うん、
で、そのミキさんだけが入って、すいませんって、本当にもう本当にやりたかったんですけど、こうこうこうで怒られて、できないんですよ、ったら、そらそうやなって、お前坊さんになるんやもんな、そらそうやなって言って、また缶コーヒーをもういっぱい出してきて、一本飲んでいけって言うらしいのね。うん、それもじゃあいただきますって言って飲んで、で、その時も B 君に、B 君もコーヒーもらえばって言って、いやー、いいって僕はいいですよって言って、外で待ってたらしいの。
うん、
で、それでもうバイトも断りして、2年間経って、修行を終えて、また東京の大学に戻る、下宿先に戻る時に、挨拶に行ったんだって。で、その時に C 君についてきてもらって、また別の人についてきてもらって、うん、東京戻ることになりましたと、またいずれ会いましょうね、みたいな。うん、おー、頑張れよって兄ちゃん、みたいな関根が言うらしいのよ、うん。また再会して関西弁で話そうなーって言うらしいのね、
うん。
だったらまたコーヒーを出してきて、あ、飲んでいけ。で、またそこから一本飲んで、で、その C 君にも飲んでいくって言ったら、いや、僕はいいです、待ってます、ったらしいのね。で、またそのコーヒーを飲んで、じゃあ帰ります、また会いましょうねって、また機会があれば熊谷行けますんでって言ってた時に、またコーヒーを2、3本出して、もう一本飲んでいけって言うらしいのね。
うん、
だったらミキさん、いや、もうお腹いっぱいなんで、
うん、
帰りますって言ったらしいの。
うん、
だったら、ふーんっていう顔して、
うん、
関根源が、なあなあ、お前さ、修行修行って、お前本当に神をほっとけばいるってお前を本当に信じてるんかって言ったらしいの。だったら、それはいますよって。実際自分も、ちょっと霊感あって見えますし、
うん、
しかも信じてないとこんなきつい修行はしてませんって言ったらしいのね。
うん、
で、それから数年経って、事件が発覚しました。
うん、
その時も大騒ぎだって、その時の寮長とか、同じ修行をしてた人が電話があって、ミキ君あの人逮捕されてるじゃんって。で、それから数年経って、関根源が癌になって、医療刑務所かな、
うん、
で、もう嫁行くばくもないっていう時に、一人面会してる男性がいたらしいのね。
うん、
まあ多分面会できるって言ったら親族が弁護士しかいないから、うん、養子縁組かなんかしてる私、多分私の勝手な想像なんだけど、新聞社とか雑誌とかそういう人かなって私思ってるんだけどね。うん、そういう人が、もう自分も分かってるのよ。もうすぐ死ぬっていうの、
うん。
いよいよ声を出すのもやっとになってきた時に、お前最後に言い残すことがないのかって、その人が関根に言ったらしいの。お前だけにはちょっと打ち明けようかなって。いや、俺は、たくさん人を殺してきたけど、うん、神様仏様はいると思うんだって。いよいよ自分がお迎えが近くなって、
うん、
怖くなってね、信じるようになったんですかって聞いたら、いやいやいや、そうじゃない。そういうのじゃないんだと。昔ね、アフリカケンデルに、ある修行僧が3回来たんだと。で、3回とも毒入りコーヒーを出して、10本出して、1本だけ毒なしだったって。で、その修行僧は3回とも毒なしを取ったと。最後に、もう帰りますって言った時に、じゃあもう一本飲んでいけと。数本出して、それ全部毒が入ってた。でも、もうお腹いっぱいだから結構ですって帰っていったって。そいつ版には神や仏がいた、守られてたんだと思ったって。だから俺は神や仏を信じるぞって言って、それから何日後か亡くなったらしいの。で、その聞いた男性が、本当にそういうことがあったのかなって、それからすっごく調べて、アフリカケンネルの近くに、修行僧が合宿をしている寮があるっていうのを、そこの取材に行ってね、こうこうこうなんですけどって言ったら、その三木住職が当時書いた反省文を見せてくれたらしいの。この三木さんという方を紹介してくれませんかって寮長に言ったら、京都のどこどこのお寺にいますよって言って、うん、来たらしいの、会いに来て。で、あなた実は殺されてましたよって、すごくない？で、それから続きがあって、うん、最初に行った A 君、ちょっと会いたいなと思って、
うん、
A 君今どうしてるかな、連絡しようかなと思ってたその日に、
うん、
A 君のお母さんから電話があって、
うん、
亡くなったんですっていうらしいね。もう突然急死したとパタッと倒れて、急死したんですよって、で、あなたの住所とね、電話番号が書いてたからみたいな感じで、
うん、
そっか、A 君亡くなったんか、そういえばアフリカケンネル一緒に行って、最初に言ってくれたなって思い出してたらしいのね、
うん、
2回目バイトできませんって断りに行った時についてきてくれた B 君、うん、本人から電話があったらしいの、うん、どうしても美希君に会いたいんだ会いたいんだ、もうとにかく会いたい会いたいって言うらしいのね、うん、もう何年も会ってなくて、うん、その修行した時はそこそこが仲が良かったし、まあ話してたけども、そこまでそこまではなかったっていうの。でも病院の先生から今会いたい人に会いなさいって言ったらしいのね。真っ先に美希君の顔が浮かんだんだっていうらしいのよ。あ、そうなん、本当にって、その時ちょっと嬉しかったね、自分をそう言ってくれて、うん、でも、うん、ここまで言ってくれるほど、うん、なんでかなって不思議だったらしいのね、うん、でも入院してるのが東京だったから、来週東京に行く用事があるから、うん、来週行くから頑張っててね、待っててねって言ったら、もう待ってる、来週絶対来てねって待ってるからねって電話を切った、うん、翌日いなくなってるらしいのよ。あれって、 B 君も一緒にアフリカケニアに行ったなって思ったらしいのね、うんうん、無性に C 君が気になったらしいの。最後にもう修行を終えて東京帰ります、お世話になりました、また会いましょうねって言った時についてくれてきた C 君、うん、A 君も B 君も C 君もコーヒー飲めって言って、うん、だからさ、そのミキさんが飲んだ以外は全部毒が入ってるわけじゃん。
あ、
彼ら飲んでたらもう 100% 死んでるわけよ。でも飲まなかった3人目がどうしてもこの人気になって、うん、電話したらしいの、電話番号調べて、うん、でもしもしって、え、どうしたのっていきなり、もう何年も連絡してなかったから。うん、何々、C 君元気って聞いたら、うん、なんで知ってるのって言ったらしいよね。あ、誰から聞いたのって言うらしいよね、うん。え、誰からも聞いてないよ、どうしたの、どっか具合悪いのって言ったら、実は白血病で、今無菌室に入ってて、もうあと余命いくばくもなくって、うん、ちょっと待って、すぐ行くから、すぐ行くからって言って、うん、もうすぐ行って、無菌室の向こう側からお経をあげたらしいの、うん、C 君。今でも元気なんだって、その人は。あの殺人鬼の、うん、俺は殺人ノーベル賞だ、オリンピックじゃ金メダルだって言ってた、うん、あの関根源ですら、うん、ミキさんと出会ったことによって、うん、死ぬ間際に、うん、神や仏はいるんだなって思って死んでいったの。だから、ミキさんがやりたかったのはそれなんだって。自分が怪談説法を始めたのはそこなんですよって。神や仏を信じてない人も自分の怪談を聞いて興味を持ってもらって、実は人間の生き方ってこうなんですよって、本当に神様仏様いるんですよ、あなたは、ま、守られてるんですよっていうのを分かってほしくって、自分はこのチャンネルを始めて、で、これも怖いんだけど、うん、その関根源の最後に取材に来て、あなた殺されてましたよって言ってた男性が、うん、実は関根源って全く関西と縁がないですよって。
へ
え。いや、そんなことないですよって。関西と縁がない人は、うん、喋ったらわかりますと。ほら、私たちってわかるじゃん。
わかるね。
わざとらしい、うん、あの、九州弁。
バレちゃうね。
標準語。
ちょっとでも。
もう絶対バレるって。うん、全く縁のゆかりも済んだこともないし、なのに、流暢に騙してたらしいのよ。ミキ大夫を。すごくない？これも怖いな。
確かに、地元の地名を間違ってたとこだけ気になるけど。
いや、信じらんないって、今までいろんな、なんちゃって大阪人、関西人と喋ってきたけど、絶対にわかるって。すごくない？これ。超怖いこと。で、このミキさんすごいのよ、ミキさん。ミキさんね、本当にこの人引き寄せる方で、うん、なんかね、この人ね、次男らしいのね。もともと先祖代々お寺なんだけど、うん、長男が継ぐじゃん、お寺って。うんうん、で、自分継ぐお寺がなくって、うん、どっかのお寺に修行に行ってたらしいのね。うん、でもほら、そこも修行僧で自分は継げないし、で、家族がいて、結婚して子供もいて、なんか普通にアパート借りて住んでたんだけど、やっぱり修行僧って、お給料少ないじゃん。で、もう、外でバイトする時間もない。で、本当に電気も止められて、なんかね、子供が小学校行くときに、ランドセルも買ってあげられなかったんだって。だから、ランドセルを集めて、猫ちゃんもやってるじゃん。靴を集めて、カンボジアに送る、うん。そういうのがあったらしいね、当時。その中から1個ランドセルもらって、子供に持たせるっていうぐらい、貧乏だったらしいの。で、その、今いる、京都の蓮休寺だったかな。蓮休寺がもう、廃お寺、もう廃墟のようになったお寺で、うん、継ぐ人もいないし、うん、何でも人が住んでないし、檀家もほとんどいないし、そこの、なんか、その、住職にならないかっていう話が来たらしいの。建て直さないかっていう意味で来たらしいんだけど、うん、もう全 対そんな立て直せるようなお寺じゃなかったらしいの。でも、雨風をしのげたらいいって感じだったらしいのね。うん、だから、ああ、もう一つ二つ返事 OK したんだって、継がせてくださいと。うん、でも、ボロボロだったから、まずひとまず奥さんと子供には、今いるアパートに何もしばらくいてもらって、うん、自分でちょっと修繕、ちょっと人が住めるようなところまで自分で掃除とか、自分でしてたらしいの。だったら、そこに寝てたら、うん、まあ、これは多分夢なんだけど、本堂にこう登っていく人が見えたんだって。人が見えて、すっごく太ってる人で、帽子をかぶって、なんかでっかいうちでの小槌みたいなのを持って、泥棒かなと思って、何してるんですかって言ったら、もう関西弁で、ああ、もうここあかんわ。もうこの寺あかんからもう、わし帰るわっていうらしいのね。わし帰るわってもう、とぼとぼとぼとぼ。もうその姿が、あの七福神の大黒様ってあるじゃん。大黒様を人間にしたような形だったらしいのね。で、うん、って、あなたもしかして大黒様ですかって言ったら。せやでっていうらしいのね、うん。せやで、わしは大黒様やっていうらしいのよ。うん、ダメや、この寺ダメやから俺帰るわっていうらしいのね。うん、で、それで帰っていったらしいの、うん。わしは大黒様やでって言いながら、うん、パッと目が覚めて、うん、あれってこのお寺って大黒様ってあったのかなって、うん、なかったよねって思いながらめちゃくちゃ探したらしいの。うん、あったら、あったらしいのよ。本当に捨てられたような大黒様がコロッと落ちてて、
うん、
ああったと思って、うん。で、それをきれいにして、ピカピカにして、本堂に置いたらしいのね。うん、もう、そのお寺の修繕費が、なんかね、どう見ても1億5000万ぐらいかかるんだって。
うん、
いやもう多分、そんなお金もないし、檀家も集められそうにないし、うん、まあ無理だなって、まあぼちぼちやっていければいいかなって、思ってたらしいの。うん、だったら、その、また、自分が寝てたら、わーっと上の方に、船の先の船首みたいなのがわーっと見えて、うん、船の先端にあのタイタニックのディカプリオとケイト・ウィスレットがこうタイタニックしてたあたりに大黒様が片足をかけて上から見下ろしてるんだって、うん、おーお前元気か久しぶりやなって言うんだって、
うん、
あ大黒様じゃありませんかみたいな感じで話してたら、うん、大黒様がお前なバラかえ、バラかえって言うらしいのね。うん、バラですか？はい、わかりましたって言ったらしいのね。
バラのお花？
で、そこで、それがね、よくわかんないって、パッと目が覚めて、うん、それが夢じゃないって思ったのが、うん、正座してたんだって、目が覚めたら。お布団に正座してて、うん、あ、これ夢じゃないって思ったらしいのね。で、バラかえ、バラってなんだろう？あ、バラ肉のことかなと思って、うん、近くのお肉屋さんに、うん、近所だから顔なじみじゃん。すいませんと。バラを 100g、200g くださいって言ったらしいのね。うん、えって、お坊さん肉食べるんですかって、その精肉店の人が言ったらしいのね。うん、肉は食べないんですけど、うん、ちょっとあの夢の中で、うん、バラかえバラって言われたからって言ったら、そのお肉屋さんが、それって宝くじのバラのことじゃないですかって言ったらしいのね。
あ
で、そのミキさんも宝くじを買ったことがないし、今まで生まれて一度も、うん、その宝くじにバラがあるってことも知らなかったらしいのよ。うんで、目の前に宝くじ屋があって、そのままそのお肉屋さんからその宝くじ屋に行って、すいません、バラくださいって言ったらしいのね。うん、どれにしますかって言ったらしいの、うん。で、いろいろ宝くじでも種類があるじゃん。年末だったから年末ジャンボもあったんだけど、うん、その時に宝くじ売り場って今もそうだけど、いっぱいこう、見本って置いてあって、うんうん、何々グリーン、なんたらジャンボとか、うん。で、その中に年末ジャンボじゃなくて、七福神の乗ってる宝くじがあったらしいの
よ。怖い。すごい。
で、あ、これかと思って、じゃあ、これのバラを10枚くださいって言って、それからもう全然宝くじのことを忘れてたらしいのね。うん、だったら、また夢の中で大黒さん出てきて、うん、おい、大運、そろそろお前、バラ腐るで。お前、ええ加減にせんとバラ腐るから、はよ、見やって言ったらしいの。
うん、
見たら、1億5000万の当選。これで大黒様は修繕しろって言ってるんだと。でも結局見積もったら2億円かかったらしいのね。
うん、
だから、ちょっとはお前も頑張れよって意味だろうねと。うん、 で、そう、大黒様を入れる箱っていうのが、なんかね、やっぱりそれも結構数百万円するらしいんだけど、いいとこでやると。それもね、宝くじを買う前に、大黒様を入れる木の箱がないなって、その時もお金もないし、買えないなと思って、裸のまま大黒様を飾ってたらしいのね。あと、それを作る業者。だから、お寺だからさ、そういう業者いっぱい、石屋さんもいれば、そういう業者もいっぱいいるじゃん。その人から電話がかかってきて、ミキさん、実は、どこどこから大黒様を入れる箱を発注を受けて、もうちゃんと測ったんですけど、納品したら合わないんですっていうらしいのね。もしかしてミキさん家のお寺にある大黒様、もし会えば差し上げますっていうらしいのね。ぴったり合ったらしいの。たりあって、で、それも無料で手に入れさせていただいて、で、その後にお寺の修繕費1億5千万。だから、大黒様のご利益で、でも、楽して稼ぐんじゃなくて、お前も働けようで、5千万借金して、1年2年前の YouTube で今修繕してますって言ってる YouTube 見たから、もう完成してる頃かなとは思うのね、私。
行ってみたいね。
行ってみたい。本当に行ってみたい、そこ。だからね、本当にミキさんも、だから本当に、坊主がよくそんな階段の人、最低かなって言われるけど、怖いばかりじゃないんだよって、さっきのレビューじゃないけどね。怖いばかりじゃなくて、あなたにこういう幽霊が出てきたのも、こういうことを訴えたいんだよ。最後、温かい話になるのね。
ちょっとこの愛犬家殺人事件について
チキネ
も
ゲン、
ちょっと言いたいことあるんだけど、この今のね、お坊さん、ミキさん、
ミキ大王、
ミキ大音住
大き
職、
な雲って書いて、
大きな雲のその話を聞いてね、一つね、昭和ハッピーともつながったの。この話していい？もう年末だからいいかな、ちょっと。
いいよ。
まあ、私たち、まあ、コロナの2020年の5月からこの番組をね、始めたんだけど、もちろん素人でさ、ポッドキャストなんてね、そんなのほど遠い話だったんだけど、最初のきっかけはそのコロナでネガティブな情報ばっかり、コロナの正体もわからず、ワクチンもなくね、どうしたらいいのっていう状態の中で、メディアを見れば、もう怖いことばっかり書いてある、不安なことばっか書いてある、もう将来が不安でしょうがなかった。で、だから、もう将来が不安でしょうがないんだったら過去を思い出して笑って元気になろうよって。で、コロナのガイドラインも何もなかったから、どうしていいか分かんないって思いながらもいろいろ検索していってね、出てくるのって免疫が弱い人がさ、かかったりする、つまり免疫を強くするような食事とか生活習慣つけるとか、なんかそういうことが目に入ったのね。で、免疫を強くする食事とか、まあ、いろいろ調べればあるんだけどさ、まあ、私の中で一番響いて、一番手っ取り早いというか、一番誰でも心がけることができるんじゃないかと思ったのは、笑うってことだったのね。将来が不安なんだったら、楽しかった過去を思い出して、笑って免疫を上げようってことで、この番組が始まったわけね。で、入りはさ、過去を思い出して笑って免疫上げようってことだったんだけど、喋ってるうちに、やっぱりこういろいろ自分たちの思うことも増えてって、で、私たちがこう楽しい話をしてるとさ、人が集まってきてくれたじゃん。全然有名人でも何でもないのにさ、知らず知らずに。だ、みんな、時はすごく辛かったし、ステイホーム気味だったし、笑いを求めてた、ほっとする瞬間求めてたっていうのもあって、なんか自分たちが思う以上に人が集まってきたのに、私は気づいたわけよね。で、ここでたまに違う話、まあ政治的な社会的な話もそうだし、霊的な話もそうだし、社会問題についてとかもそうだし、なんか戦争の話とか歴史の話もそうだよね、もちろん。なんかもっと大切に生きようよとか、人に優しくしようよとかね、感謝の気持ちを忘れちゃいけないよとかさ、そういうことが実は私たち、自分たちにもいつも言い聞かせてることじゃん。自分たちもそういう人でありたい。なぜなら、やっぱり私たちが生かされてるのは、先人が生きつないでくれたからだっていうね。それ絶対忘れちゃいけないっていうのが、私と福ちゃんの唯一の共通の思いだったりするわけ。私と福ちゃんって話すごい合うけど、これ凸凹だから合ってるのね、実はね。正反
そうだ
対だっ
ね。
たり、凸凹で合ってるのね。でも、だからいろいろ違うところもたくさんあるんだけど、一つすっごいベース、一番下にあるところで、ほんとがっつり共通してるのは、やっぱりそこなのね。感謝の気持ち忘れちゃいけない。先人のおかげで私たちは今がある。どれだけ彼らが必死に命を かけて命をつないでくれたかっていうこと絶対忘れちゃいけないし、それを、その感謝の気持ちを示すには自分の行動を示すしかないってことをいつも、それを自分たちに毎日のように言い聞かせながら、今しめる意味でね、言い聞かせながら、まあ暮らしてるわけよね。で、そういう、私たちの考え、思い、まつわる話なんかも、たまにしてみてもいいんじゃないかなっていうのを途中で思い始めたわけ。それで戦争の話とかを始めたわけよね。特攻兵の話とかね。で、案の定、いつも笑ってる人が、そういう話を急にね、時々差し込んでくるもんだから、結構インパクトあるみたいなのね。結構、聞いてくれるの。あ、なんか、たまたま今日は違う話してる、なんかいつもと違うじゃん、笑いじゃないじゃんとか思いながらも、なんかまあとりあえず最後まで聞いてくれたりとかして、あ、悪い話じゃなかったなとか思ってくれる人が、またそこに居残ってくれるわけよ。たまにこういう真面目な話を入れることに、実は意義があるって感じて、そういう配信を続けてるのね。これをまず一つ、リスナーさんたちに分かってもらいたいなって思うこと。あとは、まあ気づいてる人もいると思うんだけど、仮の名前を使ってるわけよね。本名じゃないわけね。メイ、福っていうのは、実は、福ちゃんの福はね、大事な文鳥ね、一番、今までの人生で一番つながりの深かった文鳥の名前、福ちゃん。で、私のメイっていうのは、なんか仮の名前考えようって思って、メイって名前もともと好きなのね。メイっていう響きが。だけど、まあ、面白みもないし、なんか、メイっていうのもどうかなと思って、他の名前を探してたの、実は。まあ、ショーハピ始まったのもメイ、5月だし、自分も5月生まれだし、で、メイって名前がもともと好きだし、まあいいかなと思ってたんだけど、なんか面白みないから、とにかく別のニックネーム的なのを考えてたのね。で、そうしたら、なんかね、ツイッターだかなんだか忘れちゃったんだけど、何かで急に、ジブリ占い？
ジブリって聞いたことある？
ジブリってわかる？あの、隣のト
ップ。スタジオジブリ。
そう、あれ、
宮崎って言ったよね。
宮崎駿。
わかる？
作品ね。もののけ姫とかさ、千と千尋の神隠し、トトロとか。あやつのキャラがいっぱいあるんだけど、ジブリ占いであなたのキャラを誰か占ってみようっていうのが急に出てきたの。私がそうやって自分のニックネーム何しようかなって考えたら、で、私宮崎駿の映画って3つしか見たことないのね。トトロと千尋と、あと、もののけだけなの。なんかわかんないけどね、魔が差して、私そういうの本当はやらないんだけど、なんかちょっととりあえずやってみようかなと思って。そしたら、なんと、私が知ってるトトロっていう映画の、そのメイちゃんっていう子、あなたはメイちゃんですよって言って出てきたのね。で、って思って。私。
あの、バス停に一緒にいる子？
そう。ちっちゃい子。って、メイじゃつまんないから別のにしようと思ったら、そんな画面が流れてきて、やってみたらあなたはメイちゃんですよって、そのメイちゃんっていう子の性格とかも出てて、なんか当たっててさ、じゃあこれメイにしようと思って、それで私の名前はメイになって、だからこれたまたまなんだけど、これ実は、後で私もう鳥肌立って気づいたんだけど、二つ合わせてメイ福でしょ？
そう。そうだよね。
ご冥福をお願いしますの、ご冥福。冥福でしょ。
この後、靖国神社で気づいたんじゃない？
そう。
確か。
ね、私たち、ほら、靖国神社の御霊祭りに、あの、提灯を出したのね、冥福で。で、いつも私がほら、いろいろ発信するから、大体私の名前を後に書くわけ、福冥ってね。だけど、今回靖国のあの、出してくれたの福ちゃんだから、福ちゃんが自分の名前を後にしてくれて、冥福って。で、え？って思って、繋がったと思ってさ、これだよ、これって。で、冥福っていうのは、仏教の言葉ではあるんだけどさ、亡くなった方々、先人、方々に対しての幸せを祈るっていうことじゃん。
そう、そうだよ。
ね。だから、私たちは、そこを忘れちゃいけない。先人に対しての感謝の気持ちを忘れてはいけないっていうことをね、常に思ってること。だから、そういうのがあるから、たまにそういう話も挟もうねっていう、そういう趣旨でやってきたことなんだけど、後付けにしてはできすぎるぐらい、だから番組が始まる前に決めた名前が、実はもうそういうコンセプトだったみたいなことがちょっと分かって、ちょっと鳥肌だったのね。なるべくしてなったのかなって、こう導かれて、めっちゃめちゃ笑いながらも、たまにこういう話をして、みんなと一緒に考える機会、みんなと一緒に、やっぱ感謝しなきゃダメだよ、人生大事に生きなきゃいけないよって、こうやって殺人犯とかいるけど、どうしたらいいのって、なんか自分たちにできることないって、そういうことすごい言ってるじゃない。
わかる。本当に今のほら、冥福を 祈るんじゃないけど、私ね、うん、ほら、昔、パチンコ屋さんでアルバイトしたことあるって言ったじゃん。その時に、お盆の時期に、うん、まあほら、お客さんってみんな仲良しで顔の地味だったから、うん、お墓参り行ってきた、お墓参り行ってきた。ああ、すごい、お盆にね、こそご先祖様のお墓参り行くことはいいことですねって私は言うじゃん。だったらね、何人かのお客さんが、いや、ちゃんとね、先祖にお願いしないとパチンコ勝てないっていう、本当にその時違うなって思ったの。お願いするのは神社なのよ。お寺とかお墓ご先祖様には幸せになってくださいって冥福を祈るのみにしてくださいねって、
うん、
例えば今自分がすごく不幸で恵まれてないお金もない友達関係悪い会社の仕事もうまくいってないでも私は大丈夫ですから豪華ご先祖様は天国で幸せっていうか仲良くしてくださいねっていうのが正しいらしいよ、うん、やっぱり冥福を祈るのみだよ、うん、ご先祖様とかお寺とかお墓とかは、うん、
すごいなと思った。冥福。だからなんか私たちが、なんかね、暗い、ほら、お悔やみ申し上げますのさ、人が亡くなって悲しい時に使う言葉だから、なんとなく暗いイメージ想像するかもしれないけど、そうじゃなくて、やっぱり感謝の気持ちっていうイメージにやっぱり変わってくる。私は感謝の気持ちを忘れないこと。
父、母がいて、おじいちゃん、おばあちゃんがその上に、一人でもおじいちゃん、そういなかったら私たちいないわけだから。
そうだよ。だって今なんてさ、贅沢したい、遊びたい。ねえ、それでなんか、お金に欲出す人が増えてる世の中じゃん。生きるために一生懸命だった時代があるわけじゃん。つながれてつながれてつながれた命の私たちは末裔で、私たちは生き残りなわけよ。その生き残りなわけだから、あんまりね、感謝のないリスペクトのない生き方だとかは、私はこの冥福っていう、めいちゃん、福ちゃんっていうのがね、もう番組を始めた時にそういう意味というかそういう役割をね、吹き込まれてたんじゃないかっていう気がしてならなくて、だから、やっぱ私たちがこの番組を続けていけてるのはそこにも神様、仏様からのサポートがあるんじゃないかなと、応援があるんじゃないかなと思ってるわけよ。
そうだよね。
ミキさんの、ダイオンさんの、いやもうレベル規模は全然違うけど、私たちもそういうこと、そういうつもりでこの番組続けてるんだよっていう風にすっごく思った、う
ん、なんか一緒に会いに来たいね。
どこ、
ね、京都か京都の駅からもうすぐ近くだったよ。調べたら後で送るよ。
行こっか。
来たいね。本当に
来年
住職といらっしゃる時間をちょっと前もって、
うん、
お経をあげてもらいたいわ。あ、私本当に
行こっか。
うん、
もう思い立ったらパッと行った方がいいね。皆さんもね、ちょっと検索して、こういう風につながるのもご縁だと思うんだよね、うん。気になって実際にページを開いて見てみることができる時間とか、そういうチャンスがある人はやっぱご縁があるのかなと思うから、もしよかったらね。
うんうん、そう、ご縁があるんだよ。
見てくださいってことだね。うん、
そう、だからたまたまなんか知らんけど、パッと開いたらミキ大運チャンネル、あなたにおすすめ。なんだろう、私別にそんな、カイロンとか見てないけどなと思いながら。
そういうのあるよね。
開いてみたら、うん。
だって私のあの、なんか、メイちゃんっていう子が出てきたのも不思議。
私も千と千尋しか見たことがないや。
もののけ姫。うん、
あの、ね、おいしいねーってやつ。
そう。
狙いを知らず。
トトロ、隣のトトロとか、もののけ姫とか、うん、やっぱね、日本のちょっと神社とか、あの、うん、神様とか、そういう怨霊的なものとか、なんかね、そういう日本を結構散りばめてあって、感じ取る人によって違うのかもしれないけど、結構日本がこう、いろんなところに隠されてる日本らしさっていうか、日本っぽさが、だから、よかったら、うん、改めて見て、私、ドイツ語で見たんだけど、ドイツ語やっぱ違うんだよなとか思って。
ああ。
やっぱ日本語じゃないとダメだなって、その、うん、あの、言葉の
壁。わかるわ。私もなんか、タイタニックを感動して、日本語バーツ、妻夫木聡だって、ちょっと引いた。あ、違う。ウリオ様、ウリオじゃないとダメだって思った。